ムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーのジョンです。
おはようございます。
おはようございます。
おはよう。
今日はですね、ちょっとお二人に聞いてみたいことがありまして、つい先日ですね、うちの次男のポンちゃんがギターを始めまして、
おめでとうございます。
まあ多分ね、大学も勉強しなくちゃいけないんだよね。
そうだね。
っていう状態の中で、
うん。
そういう時ってなんか勉強しなくちゃいけない時ほど他のことしたくなるじゃん。
わかるー。
うん。っていうのもあったのかと思うんだけど、で、まあお兄さんもね、ギターを中学3年生ぐらいかな。から始めてたんだけど。
うんうん。
で、お兄さんにも僕最初ギター買ってあげて、その時も1万円ぐらいのギターを買ってあげてね。
1万円ぐらい？
うん。ヤマハのね、安いギターを買ってあげて。
あ、そうなんだ。うん、
で、それでだいぶ慣れて上手くなったから、うんうん、東京に行く時にね。
うん。
に、50万円のギターをあげたんだけど。
すごいよね。
すごい。
下手が違うだろ。
マジのね。キラキラした音をするね、やつをあげたんだけど。で、
うんうん、
まあ、次男もね、本気でやるんだったら、まあ、いずれ、ちょっとはいいものあげようかと思うけど、まあ、そこまでいいものあげるかわかんないけど。
うんうんうん。
うん。で、とりあえず、ジャガードを。
ジャガードね。
うん、うん。最初にはこれでいいだろうと思って
。
で、あげたんですけど。で、うん、まあ、軽く教えてって言うからね、とりあえずチューニングの仕方と。
うん、うん。
まだ弦張り替えてないんだけど、まあ、また今度、時間の時に弦ゆっくり張り替えようかって。話してて。で、まあ、とりあえず弾き始めたんだけど、まあ、学校でね、ギターの授業が新しくて、
音
楽の授業でね。
すご
い。僕も、僕経験はあるんだけど、
うん。
そう。ちょろっとだけやるんだよね、みんなでね。
うんうん。
で、その時に、ちょっとやったけど、もう全部忘れたとか言って。
うん。うんうん。
で、コードの G だけ覚えてるみたいな。
なるほど。
お
うん。
覚えてないね。うん。
で、その時にやったのが、カントリーロード。
ああ。
カントリーロード。カントリーロードをやったらしいんだけど。
うん、うん。
だから最初のコードの G だけ覚えてるっていう状態で。
なんか残っててよかったね。そうそう。
で、せっかくやったんだと、じゃあそれからまず やってみたらって。練習を。
カントリーロードだからね。うん。
まあ、英語の方だけどね、歌詞はね。で、まあ、とりあえず G コードから始めて、まあ、一通り教えたけど、まあね、やっぱり、まあ、始めたばっかりだから、とりあえず G と D だけ、
うん。
行き来したらいいんじゃないって、G、D、G、D ぐらいね、できるようになったら、
うん、うん。
いいんじゃないって言って、始めたんだけど、で、うん、二人はね、もし、そういうアコギ初心者が教えてほしいと、ギターってどうやって弾くのって、聞かれたらどういうふうに答えるかなと思って。
なるほどね、難しいなぁ。う
んケンはどうよ、うん、ケン、そもそもどういうふうにギター、うん、始めた？
ギターはね、うん、佐藤くんたちと一緒かな。学校で初めて、中学生の時クラシックギターがあって、
うんうん、
学校でね、授業で、
うんうん。
で、それが弾いたのがスタートだったかな。
僕もそう。
で、それでバンドやろうぜということで、友達が誘ってくれて、
うん、
で、その時にエレキギター、ヤマハのエレキギターを買ってもらって。
エレキ始めだね。
そう。
ケンはね、
そう、うん。で、うん。そんな完全独学ですね。
うん、
完全独学、ね
うん。コードから始めたわけじゃないって感じ？
あ、もう全然。スコアってやったじゃん？
うん。
もうスコアに1弦の5とか書いてあるじゃん。
うん。
あるある。
ねえ、もう待って。なんかそう、タブ筆で書いてあって、もうそれをただ覚えたって感じで、コードっていう概念すらなかったね。
ああ、なるほどね。
うん、なかった。
ないわ。
最初はないもんなんだ。全く分かってない。やっぱり。じゃあ、ジョンは？ジョンもエレキ始めか。
もう、それはもう、神のビーズ、パク松本さんに憧れて。
うん、始めたわけね。
もう、それはギターソロからね。
うん、まあ、なるほど。コードじゃなくて、まあ、
最初からソロ。
すげえ。しかも超絶ギターソロから、
ね。コードっていうのも、ほんと知らんかったもんね。
うん。
知ったのは何、数年後っていう感じ。
あ、そんなに。
う
ん、
だから独学だしね、誰も教えてくれないからさ。
うんうん、当時はさ、本当に知ってる人が近くにいなかったら、 マジ独学だもんね。
うん、そう、本当にわかんない。
そんな時代やったからね。誰も教えてくれない。
うん。
しかも洋楽のスコアとかさ、買ってきてもさ、うん、結構デタラメ書いてあったりして、あれとか書いてる通り弾いてるけど全然違うとかね。
いやもう
それは、
俺さえわからんかった。間違ってるかさえも。
うん。
なるほど。
そう、音の響きは全然違ってびっくりしたことがある。スコア通りに弾いても全然違う。え、なんで、なんで、なんで、ね、
そうだね。
ずっとわからん。うん。
そっか。じゃあ、ジョンですらその理論系で始めたわけじゃないんだね。
でも理論なんて、去年ぐらいからね。
令和になってからだったね。
そうそうそう。もうずっと初心者から。
同じく。
まあ一番楽しいって言えば楽しいけどね。それにしたって本当に教えてもらう人がいなかったらっていう時代だったね。
うんうんうんうん。
僕は弟が先に始めてたからね。で、ただ弟に聞いたことは一度もないな。どうやってやるのか。
なんか悪かったもんね。
そう、でも実際のところ当時はね、マジで、殴
り合ってるよく聞いた。
殴り合ってるっつうかね、よく俺が壁を殴った弟のギター
を。俺の前を取るな、
うるせえって。そこまで言ってないけど。うるせえって。エルギーギターがうるせえって。壁をガーン殴ったりした。
お兄ちゃんだね。
それがさ、ずーっとさ、ドレミファソラシドみたいなのをずーっとやってたのよ、うちの弟の場合は。
えら、うん。
うん、もうそれをもう延々やられるからもううるせえと思って。
すっげえ基本練習してる。
うん。で、その後弟がやってたのは、やっぱりコピーから始めて、
うん。
もうディープアップルが一番最初ずっとやってたよ。
どうなんだ？洋楽だな。
うん。だからすごくね、ブルース系のリックで覚えてるから、ブルース系のギターが得意だな、弟は。
うん。
うん。
やっぱり影響があるよね。うん。
うん。その後、ヒートウェーブとか僕が聞いてるの聞いて、シンコペーションの聞いた感じの、うん、今のスタイルみたいな感じになっていたんだけど、
うんうんうん。
うん。だ弟なんかも、まあ、ルーツはね、そうやってコピーで始めてっていうね。
うん。
で、ソロギター一生懸命練習してみたいな。
それでも、佐藤くんが一番もしかしたら先にコードでやってんじゃない
僕一番最初にやろうと思ったのは、もう、暇つぶしにギターをやってみるかと思って、
うん。
で、親父のね、めちゃくちゃボロボロのアコースティックギターで弾き始めたんだけど、
うんうんうんうん、
で最初に覚えたのがビートルズのブラックバードっていう曲で、だから最初からね、コードじゃなくていきなり指弾きから始めたって感じかな。
うん、なるほど。
うん、あ、まあ、スタートはアコギなんだけどね。
ヘレキだからね。
恵まれた環境やね。
そうだね。
まあ、そういう意味では、ま、エレキもね、あったし、アコギもあったしっていう状態ではあったんだけど。だから小さい頃の親父が弾いたりしてるのはね、見れたけどね。
そうはね、そんなん。
うん。
それが、まあ、いいよね。
うん、とってもね。
まあ、それは、まあ、影響はね、そのね、ビートルズを聴いてたとかね。うん。いうのは、小さい頃から聴いてたっていうのはあるけど。でもまあ、コードを覚えたのはその次かな。とりあえずその一曲を練習しようと思って、2ヶ月一生懸命やって、で、ブラックバードだけ弾けるようになったんだよね。
うんうん、
2ヶ月後にね。で、その時に、その、覚えたコードだけで曲作ってみようって作ったのが、桜っていう曲で。
あれ、初めての曲なんだね。めっちゃよくできてる。
うん、初めて2ヶ月でできたっていう。
まあ、ブラックバードをコピーすると、随所で、うん、あ、そういうことってわかるよね。
うん、そうだね。
よく、あ、なるほど、うんうんっていう、すごくわかるよ。
そうなんだ、やっぱり。もう。
だから僕はね、練習した、うん、その後は大きな古時計とか弾き始めて、うん、まあできるだけ F が出てこないような曲を一生懸命探してたんだけど。やっぱり F はね、
うん、
鬼門ではあったよね。
うん、
でも実は始めてみたら B が難しいっていうのはね、あるけど。F よりむずいやん、これって。F はさ、意外と F メジャーセブンスとかさ、うんで、代用できたりするよね。ゴークゲンさん親指でミュートしてね。
う
ん、
まあ、これ、後で言おうかなと思うけど、日本人ってきっちりしすぎなんだよね。うん、ちゃんと全部音を鳴らそうとするってのがダメだね。
あるある。うちの
アドバイスとしては、まずそれを、うん、後で言うけど、やめた方がいいね。
ああ、そう。僕もね、うん、とりあえず、ポンちゃんが弾き始めて、うん、この音がビビるみたいな感じでね、モコモコするみたいな感じで、上から一音ずつペーペーペーなして、
それやめた方がいいね。
いや、そんな気にせんでいいよって。
うん。
じゃーんと弾きゃ、その音、ミュートになっちゃうから、 聞こえないからって。
うん、
もう気にすんな気にすんなって、うん。とりあえず形だけ覚えて、で、うんうん、まあ、G が覚えたら D で、G、D、G、D ってやったらもう一歩前進で、それだけでもうここまで歌えるじゃん、みたいな。それを一歩ずつやっていこう、みたいな話をしたんだけど。
うんうん、
な僕が言えるのそのぐらいでさ、あとはもう本当に独学でやったから、なんともって感じでね。まあまあ、基本は YouTube 先生かな？僕らより優秀な人が教えてくれるもんね。今の時代は。
もう今はそう、YouTube 先生が最強に強いよね。
とりあえずはそれが一つの答えなんかなっていう気はするんだけど。
うんうんうん。
ね、でもね、
うんうん、
その中でね、いろんな教え方をする人がいるから、
うん
う
ん、
ああ、それは、そっか、最初の選び方
も。それをどれが正しいか、どれが合ってるかっていうので多分迷うと思うんだよね。
うん。
そこで、なんか無駄に時間を使いそうな気がする。
う
ん。うん、そこは選んであげた方がいいのかな、ひょっとしたら。
そうだね。まあ、
どれが合うかっていうのは分かんないけどね。
そう、やってって自分のやりたいプレイに合う、その、教えてくれる人にたどり着くと思うけど、
うんうんうん、
最初は、そう、どれを見ていいのかっていうのと、なんか、やってる人みんな上手すぎて、絶望するとか。
そうだね。
そうならないように、した方がいいのもあるよね。
うん、ああ、そうだね。
うん、
上手すぎて絶望。
なので、やっぱり、一番そばに、その、的確にっていうか、まあ、少しアドバイスしてくれる人がいる環境っていうのが一番いいと思うね。
まあそれはね、今回は僕がね、
そう、ヒロシ
さんに
教えてあげるのが一番。
ただ自分も上手くないっていうね。まあ、まあでも、ど素人からしたらまあまあっていう。
いや、そう、上手くなくていいよね、その。
あ、そうか。
そう、その、ちゃんとね、ちゃんとというか、まあ間違ってないようにね、うん、アドバイスできるのが一番いいんじゃないかな。うんうん、
そうだね。
うん、
基本、まあ、チューニングが分かんなかったもんね、最初はね。
うん、基本的なこと。
うちの長男もさ、最初、弦はこういう風にチューニングするんだよっていうので、
うん。
で、低い方から合わせていって、高い方で止めるんだよって。
うん。そうだね。
うん。もし通り過ぎてしまって高くなりすぎたら、また一回緩めて、また高くすればいいんだけど、
うん。
僕はその、低い方から高い方にして、低い方に、高い方から低い方にしちゃダメだよって教えたんだよね。
うん。
で、ちょっと部屋を抜けて、しばらくしたら、うんちょっと教えてとか言って、
うん、
いくらやっても全然チューニング合わないんだけどって言ってみたらさ、低くしちゃダメという風に捉えてたみたいで、ひたすら上げててさ、最近が切れたね、ブチーンって
。一度、その、わからなくなったらもうダルンダルンになるまで下げた方がいいよね。
そうだよね。あ、下げちゃダメって言うわけじゃなくて、上げ続けたんだと思って、でもまあ、まあ、そうなるかと思ってね。
最初はさ、その音が高すぎるかっていうのもわからないと思うよね。
そうか、だから上げていけばいつか合うのかと思ったかもしれないね。
そろそろ危ないっていうのがわからないと思うから。
今だと恐怖だけどね、ひたすら上げていくなんてね。
そう
そう。何本もね、ギターの弦切れるぐらいあってもいいとは思うけどね。
あ、まあね。
うん、
難しいよね。正直言って今でも、弦の張り替えってやっぱり緊張するし、未だにどのぐらい長ささ、そのペグに巻くかっていうのも、なんかやっぱりそれも人によって違うじゃん。割と長めに巻く人もいれば、うん、めちゃくちゃ短く巻く人もいるし。
うん。
うん、
正解は。
あんま長く巻くとね。
間違いはあるかと思うけど、正解って何パターンかあるよね。
そうだね。3巻きぐらいがいいっていう人もいれば、1巻きでいいとかね。
こだわりあるかも。
そう。練習方法もそうなんだけど、ね、最終的には自分に合う練習法を見つけることっていうことになるよね。正解がないんだよね、これ、恐ろしいことに。正解が、
ね、
万人への完全正解っていうのがなくて。で、ただし、まあ、姿勢だとか、姿勢だとか考え方だけ基本のね、バッティングフォームと一緒で。ねえ、
うん、
そこだけ、うん、押さえておいたらいいのかなっていう気はするんだけどね。
二、ね、人は足置き台とか使って練習してた？
使ってないですね。
使ってない。
使ってないよね。
じゃあるのはあるけど。
できれば適切な高さでやった方が弾きやすいし、
うん、
左手もね、左手側がその無理に巻き込もうとしてしたからね。
うんうんうんうん、
で、手首痛めとかいうのがない から、できれば使った方がいいんだろうけど、うん、僕も使ったことないし、まあ足組めばいいじゃんぐらいのね。
あ、本当はね、あの安定するんだったらあった方がいいんだよね。
いいらしいね、やっぱりね。うん、フォームとしてね。
そう。
うん、
で、じゃあちょっと姿勢の話を、あの、うん、姿勢の形で、まず多分全員に共通するっていうのが、あの、うん、右手側だけで、
うん、
あの、ギターをしっかりと保持できる。
うん。
これは多分絶対になってくるかな。あの、左手でネックを支えないとネックが落ちてしまうとか、左手を離したらネックが動くとか。
ギター始めた頃ってさ、ギターがさ、うん、あの、前の目に転がる感じがあったよね。あのちゃんと右で押さえてないからさ。
もう、ほとんど左手で持ってた。
そう。プルプルしてた。
そんなん考えてもなかったから、そう。うん、なので、もう右手で、こう、脇で固めるっていうの。
うん。
自分の脇腹と肘とかで、うん、ギターを挟むぐらいの勢いだよね。
そうだね。やっぱりドレッドノートってすげえでかく感じたしね、最初。
うん。
うんうん。右腕いって、とか思ったもん。
そう、ギターって、あの、体に対して、45度だよね、ネックはね。
うん、そうだね。
あ、これ、僕も全然知らんかったよ。ちょっと前に出した方がいいんだよね。
そうそうそう。
45度前に斜めに出てるんですよ。
ネックがね。
うん。
そうそうそう。そう、うん、体に対して、で、左手で、
まあ、
持つとしたらね、
機関銃を撃つ形だよね。
機関銃持ったことないけど。
そうだね。
確かに、機関銃を持ったこと
ない。映画の中で、ね、見るね。ちょっとだけね、左手が前に出てんだよね。
そうそうそう。
45度か。45度前に出てる。
うん、
これもう最近知りました、僕。
いや、やっぱりね。
そうなんて、これ、手前に出した方がよかったんって。
僕もやってない。正直、あの、やっぱり始めた時にさ、やっぱり自分の手をさ、一生懸命、やっぱり左手をひたすら見ながら練習することになるじゃん。
うん。
始めるときって。
そうそう。
だからどうしてもね、倒し気味逆に自分側に。で、うん、で、やっぱり引き気味だよね、左手がね。
あ、そうですね。で、うん、姿勢の話に戻ると、猫背ダメ絶対っていうことですね。うん、
ああ、猫背だわ。うん、座って練習したもん、基本的に。
覗き込むよね。
座ってってのは地べたに座って練習してたので、最初の頃。あぐらかいてね。だからもう、完全猫背。
そう、で、めちゃくちゃ覗き込みながら見てやってしまうっていうのが、最初だと思うんだけれども、
うん。
できればもう、背筋を伸ばして、ちょっと左、斜め45度に出てて、しかも、ま、クラシックギターの話だけど、うん、ギターのヘッド一番上の部分、
うん。
あれが目の横ぐらいに来るぐらいの高さ、
ああ。
でもいいとかって言われてるよね。
うん。ね、
で、これがま、人とプレイスタイルによって、ヘッドの高さっていうのが変わるらしいんだけど、
うん、
一応基本の構え方としては背筋伸ばします。で、うん、持った時に、サウンドホールかな、アコギの場合は。サウンドホールがお腹ぐらい、おへそぐらいにあるのがいいんじゃないかなって。で、左手が45度ぐらい前に出てて、ヘッドがちょっと横目で真横にあるぐらいのイメージ、
うん、
真横というかね、横に見えるぐらいの高さ、
うん、
っていうのを基礎で始めたらやりやすいのかもしれないですね。
そうだね。やりやすければいいけどね、うん、それでね。
うん。
うん、
も最初絶対やりにくいと思うけど、みんな。
うん、ね。どんな格好してもやりにくいよ、
ね。アドバイス、ね、できるのは、まず姿勢とかだよね。
うん、そうだね、うん。
それは YouTube の人じゃなかなか教えてくれないと思うから。
ああ、うん、意外とそこはね、出てこないかもしれない。
うん、そうね、姿勢であるということ、うん、そう。
一方通行になってしまうからね。
うん。うんうん、で、あと、ネックの握り方、
うん、
ねえ、さっきも、ジョーも言ってくれたけど、こう、真面目に頑張りすぎるじゃん。
うん。
もう、ギュッと持つじゃん。で、その、効果音がギュじゃなくて、うん、ふわって持つ感じ。
そうだね。
ふわって持てないけど、なかなかね。
こんなにギュッと持てないよね。
うん。
うん。
これ、なんでかって、ギュッて持つということは、イコール、指が動かなくなるっていう。のと、ほぼイコールだと。
だからそのね、うん、いわゆる上手い人ほど、本当に指が踊るように、滑るようにね。
あ、もう、そうそうそう。
弾いてるよね。そんなに軽く押してんのっていう雰囲気だよね。
うん。うん、ま、そのためにあれだけどね、アコギの弦の太さを変えなきゃいかんけどね。
う
うん。
そうね。あんまり硬いやつだったな。
うん。アコギとかなんか11とか12、これ1弦のね、太さでよく言われますけど。
まあ11
ぐらいかな。11とか12とかになってしまうと、アコギが硬いよね。
うん。
だから初心者の時はもう、0.9、アコギなのに 0.9 とかでいいんじゃないかな。
うん、一応今は11ついてるけど、弦変えようと思って、変えるようなやつは10だからな、一番。
うん。
一弦がね、10でっていう。
スーパーライトぐらいでいいんじゃない？
そうですね。スーパーライトぐらいでいいんじゃない？うん。
その環境はすごく大切かな。自分のギターもなんか、1、2だったかな、貼ってあって。もうめちゃめちゃ痛いよね。
痛い。
もうめちゃめちゃ痛い。もう。
無理。当然ね、チョーキング、まあ、ギター、エレキギターではやるけどね、アコギではやんないけど、
そうそうそう、
ちょっとチョークしようと思ったら、もう指切れるかと思うもんね。
そう。アコギはね、1、2でも、ギターの、エレキギターに至っても、だいたい、あれ、0.9 から1ぐらいまでしかつけないもん、
うん。
1以上なんかつけないもん。
うん。
もうそんな痛いの無理。
0.9 か1で迷うね。
うん。あと、その、初心者の方におすすめっていうか、一番最初に申し訳ないんだけど、
うん、
あの、どう教えますかみたいなのが、もし言われた場合は、
うん、
あの、まずスマホ、あるって、うん、あの、スマホ持ってきて、あの、まずギターチューナーって検索して、って。
ああ、そうだね。
無料のギターチューナーアプリをまずインストール。
うん、
で、次に、テンポって検索して、もしくはメトロノームって検索してって言って、で、その中で、うんメトロノームを入れてもらう。
あ、この二つはとりあえず入れさせたわ、僕も。
うん、なよね。で、これまずできました。うん、で、次に、Google 検索で、弾きたい曲の名前と、コードを入れてって、
うん。うん。
例えば、好きな自分の曲があったとしたら、その曲入れてもらって、うん、それにスペース一個開けて、コードって入れていただいたら。
うん。
そしたら、U フレットっていうページが多分開くんだよね。
U フレットは便利だよね。
U フレットっていうのが、
ね、
そうそう。開いてくれるから。で、その、それを見て、好きって。
U フレットがさ、有料じゃなかったら、一定のスピードを変えれないんだよね。スクロールするの。やっぱり追いつかないというか、だんだん、間に合わなくなってきて、指でピッてやらなくちゃいけないんだけど。
うん、そう、大丈夫。そんなにもう、3番まで全部フルで弾くわけじゃないので。
弾けない。
確かにね。最初は弾けないか。
うん、
画面固定でいいんか。
そうそう。A メロだけ、B メロだけサビ。
そうだね。
でも、
ね、少し進んだ時、本当嬉しかったよね。始めた頃。
そう。
あ、ここまで歌える、みたいなね。
で、痛いよ、お父さんって言われるので、カポを先にアマゾンで注文しとく。
うん、あ、カポもあげた。
で、カポで注文しといたら、そしたら、ここ、パンタン引きってとこがあるから、そこで、うん、そこにこのカポをつけてみなさい。で、それで、なるべく開放弦ばっかりなってい
う。うん、
そうだね。それがいいね。
オープンで、そう、うん、F とかね、そんなのが入ってこない。F とか B とかが入ってこないやつで弾く。
アコギは、それがいい。
ね、それで、うん、それがいいんじゃないかって、なんか、思いました。佐藤くんの、どう教えるっていう話の時に。
なるほどね。まあ、とりあえず今の全部伝えてはあるな、今のところ。僕もやっぱりそうだった。そう思った。
俺のね、アドバイスはちょっと違っててね。もう左手は、も
う
コードを押さえずに握るだけで、
うん、
右手の練習をした方がいい気がする。
ああ、右手から入るか。
右手の振りね。うん。
うん。
まあ、うまい人ってやっぱ右手がうまいんだよね、右手の振りが。
そう。で、なんか、やっぱり右手の方が難しいって言われるよね。
そう、もう音ってさ、右手がなかったら音出ないからさ。
そうだね。
だから右手が一番重要な気がするんだよね。で、左のコードは多分慣れだと思う。
うん、
僕らでもさ、ね、テンションコード弾けって言われたら、弾けないでしょ、左手が。覚えてないからさ。左手はもう、記憶ゲート持ってやるけど、
うん、
右の振りは、本当意識して、鏡見ながら。
ああ、鍛錬するって感じか。
そう、絶対やってほしいのが、鏡を用意して、その右手の振りを、ぎこちない状態から、うん、YouTube とかで上手いなって思う人のような右手の振りに真似ていくのがおすすめ。
うん、
でそのために、そう、左手には、うん、左手は集中せずに、もう、握ったままブラッシングで、
うん。
メトロノームとかに合わせながら右手をひたすら、ギターはもうパーカッションと思ってやった方がいいケースがするね。
ああ。まあ、オープン G でもいいけどね。
オープンチューニングでもいいしね。まあ、本当、ブラッシングの練習にもなるから、もう抑えて、
あ、そうだね。軽く抑えるって。ブラッシングも結構難しいもんね。
難しい。カラーピッキングの練習とか、うん、あと、四分音符とか八分音符の刻みとかの練習になるので。
うん、ああ、そう思ったらめっちゃ右手忙しいな。
なので、左手はもう、ぎゅっと押さえてて最初のうちね。
うん。
もう A マイナーとかでもいいから、ずっと押さえたままにして。うん、
そっか。単音で出すとかね、二つの弦だけ弾くとかよりも、まあ、とりあえずは、
ギュッと、
ストローク
音出ないようにして、
ストロークだけ
ど。メトロノームに合わせて、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーとか、
うん。
じゃじゃん、じゃじゃじゃんとかって、そういうのを、鏡を見ながら、ちゃんと右手が綺麗に触れてるかどうかを。
うん、始めたばかりの時ってさ、肘を上下させるというかさ、肩を上下させるというかさ、そんなロボットみたいになるよね。
そう。本当そう。右手がぎこちないから初心者のうちよね。
うん。
上手くなってきたっていう中級者でも右手が変な人がいるので。
あ、変なもん固まっちゃった人もいるわな。うん。
はまあ、右手かなと思うね。
そっか、うん。右手ね、もうなんか、でもコードをさ、三つぐらい覚えたら、もう結構楽しく右手の練習できると思うな。
そう。で、さっき言ったカポとかを使えたらさ、ね、コードって、まあ5個ぐらい覚えたら、うん、まあ大体いけるじゃん、
なるほどね。
一曲ね。
うん。なんで、左は、基本的なオープンコードを覚えてって、
うん、うん、うん。
で、同時にやるのはちょっとまあ同時にもやってもいいけど、まあ右は右でもやった方がいいやつするな。うん、
ああ。
ギター弾き始めると、ほんと左手ばっか集中するような気がするんだよね。
あ、だからこそ右手を先にやっとこうっていうことか。
そう。
なるほどな。多分そこは楽しいか楽しくないかっていうのもあるけど、結構苦痛かもしれないけどね、始めたばっかりの時は。
でね、右手の練習だったら、好きな曲流しながら全部弾けるんだよね。
うん、あ、なるほどね。
そう。
なるほどね。
コード合わせなくていいから、その曲のテンポに合わせた右手のストロークの練習にどんな曲でも対応できるんだよ。
なるほどね。なんだギター持ってなくてもできるもんね。
そう。
振るだけやしたら。
できたら、スネアドラムが鳴るでしょう、うん。そのタイミングで少しアクセントをつけるっていう練習をすると。本当まあ最初本当ギターをパーカッションと思ってね。
うん、うん。
練習すれば、すべての曲最初から弾けるから。
なるほどね。そうね。それは考えつかなかったな。
まあ、初心者の方でスネアの音っていうのがわかるかな。ツッツッターン、ツッツッターンっていうターンの音ですね。
そう、3拍目、4拍目。まあ、それもわかる方だけど、うん、まあ、そう、どんな曲でもすぐ練習できるからね。
なるほどね。
それは、結構今でもやってるよ。
あ、そう。
すごいね。
やってるやってる。
すごい。ちなみに、ブラッシングっていうのが、左手は、もう弦を全部押さえてるというか、ただ置いて、もう、チャカチャカ音がしないような。うん、で、ブラスみたいな、ね、ジャッパジャッパジャッパっていう音がするんですけど、そういう音ですよね。
そうね。
そう、もうこれ、そのブラッシング。初日からできるから。
初日からできる。確かにできる。
それで気持ちよくなればいいもんね。とりあえずね。そっか。なるほどね。右、やっぱり右も置いてた。ポンちゃんがね。これどうやって右やるのって、だから、じゃーん、じゃーんって、もうダウンストロークしかできない。一定のリズムでね。じゃーん、じゃーん、
ダウン、アップ、ダウン、アップとかっていうのを、均一な音になるように、ブラッシング。
最初アップがむずいんだよね。
いや、むずい。むずいよ。
うん。アップの方音がでかくなったりするもんね。
トイレで手を洗ったら、水をこう、切る感じの、感じでやるという
か、ね。手を振る感じでね。うん。
ああ、なるほど。すごい。で、あと、ピックの持ち方とかどうなんですか、
ね、ピックの持ち方も人それぞれあるしね。
これも。
だから、最初は、ね、ピックを持たずに、人差し指だけでもいい気がするよ。
あ、人差し指を、の延長、延長上に、まあ、結局ピック握ってる感じあるよね。
その右手の振りとピックはまた違うから、まあ、ね、ピックの持ち方もまあ、後で研究するとしたら最初は、まあ、ピック持たずに。
持たずに、うん。なるほど、なるほど。
あ、僕さ、ピックを持ってなかったんだよね。だから、爪でずーっとやってた。最初の頃。
あ、それでもいい気がするけど。
だから、人差し指の爪は、がピック代わりって感じで始めて。
うん、うん、うん。
うん。 で、後からね、ピック持ったから、確かに。で、今見たらさ、あの、右手のさ、人差し指が、ピッてこう、手を、指を揃えたらさ、変形してるわ。
うん。
中指の上に乗ろうとしてる感じになってるわ、人差し指が。ぐにゃっと曲がって。
だいぶ頑張ったね。
これピュン。だから昔はピック、ね、ピック持って一生懸命グーグーって、あの、押さえてたんだろうね。
うん。なるほどね。
あと左手もさ、あの、指が他の弦に当たって、音がビビるっていうかね、あの、音がしないとか言って。
あるある。
って言ったんだけど、だから、で、見たら、やっぱりあの、最初は上から押さえるって感じじゃなくて、グッと持たなくちゃいけないっていう気持ちでさ、手首が、あの、変えてないっていうかな。
うん。
うん。で、もっと、あの、もうちょっと前に手首を持ってきて、で、卵を持つようにって言うんだけど、まあ、そう言っても難しいよね。
難しい。
上から押さえるようにしたら、とか言って。で、親指の腹というかね、親指と人差し指の間のカーブのところをネックにね、沿わせて、
俺はね、
やればいいよって言うんだけど、
うん。A コードあるじゃないですか。
うん。
A の、あの、2弦解放の A サス2っていうコードがあるんですけど、
う
ん。
それを、あの、おすすめしますね、最初のコードに。
おー、なるほどね。
これ一番簡単ですわ。まあ、E マイナーの下にずらした感じね。
そうだね。
うん。
形が一緒だから練習しやすいしね。
そう。これだったらもうね、初日で弾けるはず。
そうか、そうか。
うん。
まあ、ちょっとね、コード名皆さんわからないと思いますけど。
そうですね。
あ、そうか、僕らね、知ってるように言っちゃうから。難しいよね、これはね。
そうそうそう。もうこれはユーフレット先生に、あの、お願いしよう。ビジュアルでわかるから。
確かに。E マイナーから A マイナーが楽だとかさ、あの、
そう
あと G から D に行くときも、G もさ、あの、エモい G があるじゃん。あの、2弦の3フレも押さえるやつ。
うん。
ジョン・レノンね、
うん。
うん。
そうそう、ジョン・レノンが採用したね。
うん。
あの G だと、あの、移行しやすいんだよね。D に行かなくて、薬指がそのまま使える
っていう。あの、そうだね。もう全然初心者の方に役に立たない知識な。全く役に立たないから、もうそれは読むと
こ。僕が弾いてみせたら、あの、ポンちゃんが、あ、その弾き方だったら、薬指動かさなくていいね、なんて言って、あ、言われてみればそうだと思って、で、そこで初めて気づいたのよね。あ、俺、いつも、移行しやすいから俺これ使ってんだと思って。
あ、よかった。あの、コード名が分かる方には伝わった。
よく気づいたね、と思って。
コードは次回でしょうかね、じゃ
あ。そうだね。
そうだね。コードはちょっとね、あと口で言って分かるもんじゃないかもしれないけど。
まあ、あの、僕の結論は楽しく続けれないとやめてしまうから。
それ。
なので、好きな曲が絶対あると思うので、好きな曲をかけて、それに対して、あの、右手の先の、右手の
振り
だけを合わせたらもう、
確かにな。
セッションできたっていうことね。
それ楽しくね、ちゃっかちゃっか。だってもう実際右手もね、十分そのギターの練習でもあるし、
なるなる
音楽だよね、ほんとね。
なる。
うん。
で、絶対つまらなくなってくるはずなんよ。
ああ、右手、ね、練習ばかりしてるとね。
なので、うん、じゃあちょっと左もやろうかなってなるはず。
うんうんうん。
いやー、右はむずいよ、ほんと。
左手の持ち方も教えてほしかったんだけどね。ネックの持ち方。
まあね、あるもんね、ロックグリップとクラシックグリップとかね。
う
ん、
ああ、そうそうそう。
あるけど、
そう確かにね、バタヤみたいなね。
手首だけがこう、ぐにゃっと曲がらないようには。
うん。
もう、手首絶対痛くなるから。
そうだね、手首痛めたらやる気なくすね。
変に曲がってれば曲がってるほど手首痛いので。
うん。
確かに痛かったらもう、あの、手首がちょっとまっすぐになるぐらいでもいいかもしれない
。ああ、そうだね。抱え込む感じ、ね、まあ、ね、よりはね。
で、ぐにゃっと曲げなきゃいけないほどになっていると、むっちゃ力が入ってしまってるので。で、すごい力が入ってしまうじゃないですか。その時のポイントとしては、二弦がポイントらしいんだよね。二弦のところに、二弦をきちっと押さえようとして、めちゃくちゃギュッと力を入れちゃうんだって。なので、手首が前に行きすぎてると思ったら、ちょっと頑張りすぎているので、
うん、
もう、なんか、ある程度諦めて、あの、全部押すのね。全部の弦をきっちり押さえるっていうのは、ある程度諦めた方がいいかもしれない。うん、
そっか。
うん。
そう。最初はならなくていいんですよ。それを最初はね、うん、めっちゃ気にするんだよね。まあ、仕方がないけど、あ、
ね、
あ、わっとならねえっていうの、うん、あ、それはいいんだよ。うまくてもならないから。
そう
まくなってもなってない。F とか綺麗になってる人はそんないないからね。
いないから。
あ、そう、意外とね。うん。
そうですね。
そうだね。 はい。ということで、今回は、ポンちゃんギター始めましたということでね、皆さんもぜひ、良ければね、始めてみてはいかがでしょうかということで、今日はこのところで終わろうと思います。
はい、
それではまた、さようなら。
さようなら。
チンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。
僕らは強くなれるんだ。